ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きくださいましてどうもありがとうございます。ここからは特別企画をお届けします。4月22日の放送で国際政治学者の三浦瑠麗さんと飯田浩司アナウンサーの対談をお送りしたんですが、聞きたいことが山ほどありすぎまして1時間くらい収録をしてしまいました。もう興味深いお話たくさん伺っておりますので、今回前編をポッドキャストで配信します。今回は後半をお届けします。さあ、それではお待たせいたしました。本日の辛坊治郎ズームそこまで言うか特別編、始まり始まり。
まあ、このコロナ禍でもその問題になった私権の制限、私の権利の制限についてっていうところで、まあ、この人の流れを抑制しようという時に、まあ、いつまで経っても空気感で何かこう隣組的に相互監視をするというのが続いていると、まあ、皆さんそれ最初から警鐘を鳴らし続けていらっしゃったと思いますが変わんないのはやっぱこれでも世代が変われば変わるんですかね。
いや、これはね、うん、あれなんですよ、その建前と本音の乖離ってやつなので、日本人は結構建前でいろいろ聞くと、はい、やっぱり緊急事態宣言はもう1年にしてもいいってぐらいの人が多いんですね。だけれども実際の行動どうかっていうと、街頭インタビューに応じて困りましたよね、怖いですよねって言ってる人出歩いてるわけですよ。でしかもやっぱ行楽地もそこそこ人戻ってたりしてって、はい、それでやっぱり今回の第4波と言われるような事態になってるので、やっぱね、本音と建前の乖離があまりに大きすぎて、ちょっとこう民意ってなんだろうっていうところがつかみにくくなってるわけですよ。
世論調査してもまあよそ行きの意見で、いや、やっぱり感染は良くしなきゃいけませんよねって言いながら、確かにね、飛行機の予約は取ってるみたいな。
そう、いや、だからそこはね、今みたいに弱い政府だと、はい、そういった表向きの世論にどんどん引きずられていくわけです。そこにマスコミが関与していて、はい、マスコミがそういう空気を作っちゃうんですけど、ただマスコミの側も、政治って言うこと聞いちゃうのみたいな。で、あ、緊急事態宣言出るんだって。でもあなたたちがおりましたよねって私から見ると思うんですけど、
はい、
でも彼らは別に自分が権力振るってる感はないわけです。だってなんとなくそういう雰囲気だったじゃないみたいな。
世論を代弁したというか救い上げただけなんですよと。
そうなんです。でもそれは表向きの建前の世論であって、
はい、
実はその日本って真珠湾攻撃に向かったのはこういう感じだったよねっていうのが思いますでしょ、やっぱちょっと歴史かじってると、
はい、
あ、こういう風にして、
ええ、
なんか明らかに負ける戦争に向かっていったんだっていうのが分かるじゃないですか。やっぱそこは政治的リーダーシップが欠如している日本ならではのね。誰も別に本当にアメリカと戦争したくなかったのに、
はい、で誰もこう、まあ、何も言わなかったと、はい、おかしいなっていうふうに思っていてもと、
はい、
でただこれ今回のこのコロナ対応について、まあ、結局特措法でも改正の時に一瞬だけどうしたら、まあ、一部私権の制限みたいなことができるかみたいな議論がありましたけど、結局さだやみになってしまったと、なんか今みたいにまた空気で縛り出すよりもよっぽどこう法律できちっと条件作った方が健全じゃないかというふうに思うんですけど、そっちにはいかないんですかね。
まあそうですね、この本にも書いてありますけど、はい、日本人やっぱね、お上に介入はされたくないんですよ。だから雰囲気に従って、
はい、
それがどんなに良くない世論だったとしても、それに乗っかっていろんなものをこう民間に任せていたり知事に任せていると楽な国なんですよ。ただどっかで 米騒動じゃないけれども、はい、なんか抑圧しすぎちゃった時にわっと反動が来る、うん、それを多分政府は恐れているし、うん、国会議員全員例えばゼロコロナとか言ってる割には、はい、そんなに資金制限をしようと立憲も思ってないのはやっぱそういうところだと思いますね、
うん、
だ雰囲気としてのゼロコロナなんですよそれって、
うん、だこれ平時ではうまく回ると思うんですけれども、うん、こういう有事になった時に一気にこう露呈するみたいなで結局こう、はい、あの本当に取り返しのつかないところまでいかないと変わらないみたいなのっていうのを何か繰り返してるような気がするん
ですまさにですよね。でもこれ日本のこうあり方なので、うん、まあ、それこそ明治維新もそうですけど、
はい、
あの時その海外勢力が来たわけでこれは外圧なわけですよね、
はい、
そのどうしたらいいかってことが分かってる人は、まあ、一人もいなかったわけですけど、うん、なんとなく状況がもう壊れてしまってから、
はい、
まあ、明治維新になったわけで状況がまだなんとかなってるうちにはなんだかんだ言って、まあ、内輪で争って、
うん、
で雰囲気でなんとなくこう外敵はなんか征伐せねばならぬみたいな雰囲気だけがで本当に殺しに行くんですかみたいなね、
うん、
で現実問題として見ると、
はい、
それはよろしくないっていうのは分かるんですけど、やっぱみんなが抽象論を振りかざせるぐらい、まあ、ある意味で恵まれてる国というか、
うん、
まあ、おまんま食えてるわけですよね、
うん、
そこら辺がやっぱダメなとこですよね。
あの時もそのアメリカ南北戦争に突入しちゃってこっちに手出しすることができなかったとか、
はい、
あの10年早くても10年遅くてもというタイミングもう絶妙だったというような話もありますが、これね、今回は中国が来てると、
はい、
かつてよりもものすごく近い上に、
うん、
ものすごいいろんなもの持ってるとなると、うん、果たして今までのようにいくのかっていうのは今度こそ、うん、自分たちで脱皮しなきゃいけないんじゃないかとも思うんですけども、
まあでも結局戦後の日本って相当アメリカ依存できたわけじゃないですか、
はい、
でなんだかんだサイバーセキュリティとか言う割にアメリカに対してはサイバーセキュリティはまあ譲り渡してるわけですよね。でそういうことを考えた時に おそらくですよ、
はい、
すごい強い反中感情は眠ってはいるんだけども、ただ反米感情もすごかったことを考えると、
はい、
なんか徐々にアメリカ一本足打法頼りきりから米中両方になんとなくなびきながら依存するっていう方向に変わるんじゃないかなと。で確かに今までの日本、うん、歩みを見てみると、
はい、
これからの日本のポテンシャルってすごく限られて、今までの日本が恵まれすぎていたと。高度経済成長もそうだし、
はい、
列強の時代においてなんか日本が運よく発展できたっていうのもそうだし、
うん、
だからそこはもうやっぱり実力差が歴然としているの でそんな中で、まあ、今までは反米感情でしたけど、
はい、
なんとなくそのアメリカからするとは何っていう感じなんですけど、
うん、
日本国内で英語じゃなく日本語で反米感情をやっぱこう盛り上げてたわけじゃないですか。それがナショナリズムなので、
はい、
これから反中感情がその役割を果たすんだろうけど、
うん、
その人たちは全くグローバルではない田舎者なので、なんか国内のいわゆる言論の欲望を満たすための言論なわけですよ。そうするとまあそういったものをうちに抱えながら、
はい、
現実主義的なビジネスマンとか政治家が、
ええ、
まあいろいろ折り合ってやっていくんだろうなとしか思えない。あんまりなんか、ね、暗いですよねすいません。
いや暗いっていうか、うん、多分あのリアリズムで考えると、
うん、
まあそういうこう未来が、
うん、
ある意味導き出されてしまうと、うん、
はい、
でまあそこを少しでもこう爪痕というか少しでも変えられ、まあ船のへさきを一度だけでも変えるみたいな、うん、こう何かこうきっかけというか希望というかですね。
まあでもやっぱり、ね、経済力抜きにはダメですよ。バイデン政権もこれはまあ正しく認識してるわけですけど、
はい、
経済力なくして、
うんうんうん、
その国の国力はないわけですよね、
はい、
軍事力だってそうだ、
うん、
だから結局アメリカの労働者を含めた人々の購買力と、
はい、
でそれからアメリカの経済の強さイノベーションというものをしっかりしようというのが、まあ、バイデン政権の、まあ、一番いいところなわけですね。でこれは実はトランプ政権から引き継いだものなわけですよ、
はい、
ということを考えると、うん、日本だってこれは日本の産業を育てて日本の人々の購買力を育てなきゃいけないわけで、
うん、
でそういうことを考えると実は結構リベラルなお題なんだけども、
はい、
人口の半分を占める女性が生産性を高くしていくことによって、
うん、
稼ぎ出すお給金も増えて、
はい、
購買力も上がってってもうそっちのポテンシャルに期待するしかなくて、
うん、
まあ、あんまりね外国人の割合が上がってしまうと、
うん、
日本多分 国内世論的に持たないので、
はい、
ある程度は外国人入れるにしてもポテンシャルとしては人口の半分の女性に期待するしかないわけですよ。でどんどんどんどん少なくなって子供にいかにいい教育を与えて、
はい、
で賢くしていくかっていう話なんで、まあ、結構ね、うん、まあ、バイデンが環境に振ったのと同様、日本がこれからやんなきゃいけないものも社会リベラルな政策と結び合わさった成長戦略なんですよ。ところが、
うんうんうん、
なんとなく社会リベラルな感じで経済政策っていうと弱者救済みたいな色合いが濃すぎて、なんかお給金は少ないままでいいよ、でもそれでも暮らしていけるようにはするからねっていう感じなんですよ。そうそうそう、
はい、
そうなんですよ。でも本当はもっと稼いでもらわなきゃいけなくて、まあ、日本みたいにね給料が少ない国っていうのはちょっと異常なんだから先進国で、
はい、
でそういうところを強くしていくような改革を、まあ、打ち出せるかどうかですよ。でそれができなかったら、
はい、
所詮日本は東南アジアの人からしてもなんか比較的安い素敵な観光先みたいな、
はい、うん、安い割にサービスいいし飯うまいしと、
そうそうそうそう、最高ですよね。
うん、
でもそれでちょっと惨めというかね、つまり我々が貧しくなると海外のいいもの買えなくなるんですよ、はい、海外のものが高くなりすぎてて、しかも日本はこれだけ安全保障も食料もエネルギーも実はほとんど海外に頼って暮らしている国なわけだから、
はい、
それは惨めな話になりますよね。だから日本の価値はやっぱ低めてはならないんですよ。
これそう考えると、まあ、ぐるぐるっとこう回ってきて、うん、経済政策ってものがとても大事になってくるんだと、まあ、ある意味そこでいいとこ取りのミックスだった可能性は高いんですが、アベノミクスってやつはある意味それをこう、まあ、全適用なのか分かったのかっていうのはあれですが、適用してた部分があるのかもしれないってことですか。
まあ、だからアベノミクスっていうのは付加すっていうところは頑張ったわけですよね、
はい、
金融緩和で付加すっていうところは正しかったんですけど、じゃあその間に何をしますかっていう時に、まあ、目的は正しく定義してたんですが、
はい、
なかなか実現が、まあ、いかなかったと、
はい、
ただ
特に第3の矢ですね。
第3の矢ですね、
はい、
でただまあ、安倍政権期を振り返るとコーポレートガバナンスもまあ上がったし、
うん、
女性の外部からの、ね、取締役をこう迎えるっていうのもいろんな企業が取り組み始めたし、
うん、
進んでないわけじゃないんですよ。ただやっぱり、まあ、大きな外科手術ではなかったっていうことですよね。振り返ってみれば、
はい、
悪くはなかったですよ。悪くはなかったけど、
うん、
ただやっぱり、うん、菅政権になって、
はい、
進んだようなスピードでは進んでなかったわけですね。だから規制緩和一つ取った時に、
はい、
やりきるぞってなるのか、とりあえず取り組んどけなのかっていうのはやっぱり実現に向けてだいぶ違うので、菅政権は確かに今ね相当支持率も落ち込んでるし、まあ、不人気ですけど、
うん、
特定分野に関しては、
はい、
早いですよ。やっぱり話が早い。
政府の委員としても関わってらっしゃいますが、やっぱり打ち返しのスピードの速さみたいなものってのは全然変わりましたか。
やっぱりね、総理からの指示が内政において来るわけですよ。
あ、
でも実は安倍政権って内政を菅さんに任して、
はい、そうでしたね、
外交やってたわけですね、
はい、
で外交は素晴らしかったわけです。
うん、
ところがやっぱ内政の改革を一つ一つ総理から指示出すっていうのをやったわけではなくて、まあそこはやっぱり自民党的速度で進んでたわけですね。
うん、
菅さんやっぱりまあ、DX とグリーンに関しては、
はい、
まあ、大きな仕事をまずしましたよね。そこはやっぱりだって2050年のゼロエミッションなんて、
はい、
やっぱり打ち出せないだろうと思ってたわけですよ、
ね。まあ、今までだったら経済界が大反対をして絶対にこれダメだとなっていたものが、
はいはい、
うん、
でもやっぱり原発とか石炭火力をやってきた発電事業者も、はい、やっぱり、まあ、世の中数勢変わったなと、
うん、
じゃあ自分たちは水素に投資しようというふうに、まあ、もう戦略変えてきてますから、
うん、
もうなんかこの流れは止まんないんじゃないかなと思いますね。
これに世代交代がかか、うん、重なってくるとそれがどんどん加速していく形になっていくという、
それはどうでしょうね。やっぱり環境問題って日本の若者驚くほど関心がないんですよ、
は
い、
あ、
これは
なるほど。
いや、上の世代ほどないわけじゃないけど、ただ上の世代は公害問題を知ってるので、
はい、
なんかそれはそれで公害問題として理解してるわけですよ。だからなぜか原発、
はいはい、
反原発が環境問題になっちゃってるんですけど、はい、実は反原発をやると、まあ、グリーンというかゼロエミッションにはならない、
はい、
つまり、
はい、
ゼロエミッションにするには原発が必要だって考え方やっぱ根強いですからね。
まあ、欧米なんかむしろそこを一つの解 の、うん、まあ、あの、ミックス、ベストミックスの中の一つとして、ちゃんと使おうよっていう、で、小型の新世代原発みたいなものまで、
はい、
やろうとしているっていうところを考えると、まあ、日本はちょっと違う方向に行っちゃってますよね。
そうですね。うん、ただ、その日本がやっぱり公害運動に、まあ、その、例えば、菅直人さんだって市民運動の方じゃないですか。
そうですね。
だから結局のところ公害運動的な延長線上で原発政策を捉えているので、最終的にその環境がどうかっていうよりも我々の生活って生活報酬にやっぱり流れがちなんですね。でも今のグリーンっていうのは結局新しい技術にどれだけ先行投資してそこでのイノベーションを促してその国の産業がリーディングカンパニーになるかっていう話なので、
うん、
ちょっとこう距離がずれすぎていて、
あ、
やっぱりその成長の文脈に必ずしもグリーンがなってないんですよね、日本においてはね。
うん、はい、うん、そうすると、まあ、未来は描きづらいから、そうするとあの若い人たちにとっても時間がない、でなかなかそこにコミットしていかないっていう、
まあそうですよね、うん、まだ実感がないっていうのが正しいあれなんでしょうね、
うん、
でしかもあのアメリカほどグリーンが正義ジャスティスの問題になってないので、まあ、それはいいことだと私は思いますけどね。
あ、うん、まあ、正義の問題になってなると今度は全く妥協ができないという人たちがもう右にも左にも生まれてしまってという、
まあ、いわゆるグレタさんみたいに、はい、経済成長自体を、まあ、悪とするような考え方を取っている限りは多数派形成はできないし、
うん、
さらに途上国の利益を害してしまうのでね、
うん、
でそれはやっぱり私は望ましくないと思うんですけど、まあ、でもそうだとしてもやっぱり 2,30 代ぐらいに今 の、はい、あのやっぱり新しいグリーンの成長の発想を掲げるような政治家が出てこないと、
うん、
だって菅さん70代ですからね。
そうですよね、うん、
その人が一番先頭に立ってるようじゃダメですよね。
まあ、次の世代に期待しつつ、これ、まあ、最後に、どういう社会を、まあ、大きな話になってしまいますけれども、日本としては、これ、日本の分断という本の帯には、日本にはもっと分断が必要ですというふうに、
はい、この分断が必要っていうことの意味は、
うん、
やっぱり人々の生活とか、人生で大事だと思っているものに即した分断にしないと、やっぱり憲法と同盟に関わる神学論争だけに政治がこう支配されてしまう、うん、
はい、
そうすると人々にとって政治が関わりのないものになって、例えばコロナ禍で経済的に苦しんだり社会的にいろんな苦しさを抱えたりしている人が政治を通じて自分の問題を解決しようと思えなくなっちゃうわけですね、
はい、
ですから政治が結局のところ、まあ、腐敗とか、まあ、そういうふうなスキャンダルが出てくるたびに政治不信が盛り上がって、
うん、
結果的に今ある権力を倒すんだけどそれをすげ替えるものは育たないって話になるわけです、うん、はい、ですからそこから抜けてるためにはやはり我々が大事だと思う論点で分断を作っていくことが大事で、
うん、
まあ、それは要はもうちょっと競争的民主主義を根付かせましょうっていう話なんですよね。
確かに結局政治でもって変えようっていうのがなくなると、じゃあどこに帰結するかって自己責任に帰結してしまって、
すごく
ギスギスした社会になってしまう。
そうなんです。しかも自己責任で、しかも自分が就職した先のたまたまのラッキーだったか、
はい、
アンラッキーだったかっていうことで格差が拡大してしまうと、
うん、
まあそこはちょっともう、日本の産業がまあ、親方日の丸でできなくなってしまった世界においては、
うん、
端的な話が海外から来ている人が都心の一等地の物件を買える、
はい、
逆に言うと都心の一等地見ると外国人だらけみたいな話になっていくわけですよ。でそこに運よくその自分たちも稼ぎのいい外資系の企業とかに就職できてな日本人が、
はい、
ある意味なんか名誉外国人的にそこにいるような状況、これはねやっぱりそれはもう極右とか極左が出てきますよ。だから政治の安定を望むんだとしても、
はい、
やっぱりある一定程度のこう融和を作るための政策競争、すなわち分断を作っておかないと、後から出てくる分断っていうのはやっぱすごい害悪が大きいわけですよ。こらえきれなくなってからのね、
はい、だから一口に分断といっても確かにこれ帯に括弧がついているぞっていうのはこの意味は大きいわけですね。
そうなんですよ。でそれは日本人は結構多様なので割合に、でその多様さっていうものをしっかり、じゃあ、まあ、無駄に対立的な形である必要はないですけど、あなたはこう思うけど私はこうよねっていうような形で見える化していかないと、やっぱり空気でね、コロナの時もそうでしたけど、
はい、
目的を達しようみたいな形を続けてると、自己責任がはびこるし、でそしてその空気についていけない人が感じる疎外感とか、あとは政治のリーダーシップが生まれないとか、その格好つきの分断っていうのはやっぱりそこをしっかり意見の違いをはっきりさせることによって、
はい、
競争して、A 政権が B 政権に変わった時に、
はい、
A 政権のいいところも実はしれっと B 政権がその引き継いでるっていうのが、
バイデン政権がトランプさんのいいとこ取りしちゃうみたいなところ
そうなんですよ。だから実はそういうこと起きてるでしょ、だから、日本人なんか、ある分野の人たち熱くなってバイデンになったらもう終わるとか言ってましたけど、
はい、
そうじゃなかったってことはもうここに来て明らかになったわけじゃないですか、
うん、
だからそのバイデン政権の悪いところをじゃあ次共和党が政権を取ったらそれ正していくんですけど、でもおそらくバイデン政権がしたいいことに関しては引き継ぐわけですね。
だからこそそうですよね、政策の論争が必要だし、今みたいな足の引っ張り合いばっかりじゃダメだし、それにこう喝采を浴びせるような世の中でもダメだしっていう、
ね、そうメディアですよね、やっぱね、
そこになってくるわけだと。
メディアをちゃんと育てないとね、やっぱりスキャンダルで政権潰せるっていうのもそれすらも正しくないですからね。
さあ、そしてですね、この三浦さんが出された日本の分断、私たちの民主主義の未来について、それからすいません便乗します、私が出した反権力は正義ですか、こちら新潮新書が出ておりますか、セットにして3名の方にプレゼントします、すいません、メールは zoom@1242.com zoom zoom@1242.com、件名のところに本希望というふうに書いて、お寄せいただければと思います。たくさんのご応募お待ちしております。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。